詩編116編。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私の耳に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時、私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私の神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前に良くしてくださったからだ。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の地で、主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、にも、も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。主の家の大庭で。エルサレムよ、あなたの真ん中で。ハレルヤ。
村山恵子さんという人が、お返しという絵本を書きました。日本でよく読まれているそうです。たぬきさんの家の隣に狐さんが引っ越してきました。狐の奥さんがいちごを持ってたぬきさんの家へ引っ越しの挨拶に行きました。するとたぬきの奥さんがそのお返しを持って狐さんの家に行きました。で、今度は狐の奥さんがこれはほんのつまらないものですがお返しのお返しですと言ってたぬきさんのところに行きました。するとたぬきの奥さんはまた狐さんのところにやってきましてこれはほんのつまらないものですがお返しのお返しのお返しです。今度は狐の奥さんがこれはほんのつまらないものですがお返しのお返しのお返しのお返しです。まあまたまたお返しを持ってきます。お返し合戦がどんどんエスカレートしていって最後にはお返しするものがなくなってしまう。お返し合戦がナンセンスだったということに気がつくというお話です。で、このように日本ではお返しの習慣があります。アメリカではないですね。ギフトを受け取ったときに、Thank you言えばそれでいいわけで、あるいは Thank you カードを出すだけというのが一般的です。で、日本の結婚式では、お祝儀に見合った引き出物を用意しなければいけません。お葬式のときも、香典返しと言われますが、用意しなければいけないわけですね。で、アメリカだったら、ギフトのお礼は3ヶ月以内にすればいいわけですね。ですから新家庭を持っていろいろ忙しい人たち、あるいは葬儀の後家族はいろんなことで大変です。3ヶ月余裕がありますからゆっくりやればいい。優しいですね。日本ではお返しが見栄のためになされる。そうしますととても煩わしくなり大きな負担になります。ですからお返しの習慣を見直していこう、そういう声が日本でも上がっているようです。けれども与えられたものに対してもらって当たり前なんだとそう考えて感謝の気持ちがなくなっていくとしたら、まあそれも残念なことだと思います。与えられたものを感謝する、それをお裾分けと言って他の人と分け合う、 麗しいことですね。また直接のお返しでなくっても、自分もまた人からいただいたんだから他の人に喜んで与える人間になろう。それも尊いことです。そんな意味でのお返しの心までなくしてしまってはならないと、そう思います。特に神様を信じる者は神様に対してそういう心態度を忘れないようにしたいものだと思います。詩編の116編12節には、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか、そう書いてあります。神様へのお返しということが教えられています。神様のために何かをしたいと私たちが考えるときに、まず第一に心に留めていただきたいことは、私たちが神様のために何かをするその以前に、神様の方が先に私たちのために素晴らしいことをしてくださっているということです。私たちが神様のために何かができたとしても、それは神が私たちにしてくださったこと、神がまず私にしてくださったことへの応答なんです。決して私たちから出たものではありません。私たちがまず神様に喜ばれることをしたから、神様がそれに報いて私たちにこの恵み、あの恵みをくださったというのではありません。ローマの11:35というところに、誰がまず主に与えて報いを受けるのですかという言葉があります。その通りですね。私たちの行いは、主がことごとく私によくしてくださったこと、つまり神様の恵み、憐れみ、神様の大きな救いへの応答であり、私たちに誇ることができるようなものは何一つありません。神様が私たちにくださる恵みの一番大きなものは罪の許しですね。で、この罪の許しは、私たちが少しばかり良い人間になったから、罪滅ぼしのために良いことに励んだから、だからそれに報いて神様がくださったというものでは決してありません。人間の罪は少しばかりの善行、あるいは表面の変化によって解決できるほど軽く、また浅いものではありません。それはもっと深く暗く重いものであって、自分の力で取り除くことができないものです。だからこそ神様は一人子イエス・キリストを世に使わして、私たちの罪の身代わりにしてくださったのです。聖書は言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。私たちの救いは神様がイニシアチブを取り、神様の側の大きな犠牲によって成し遂げられたものです。私たちの側から始まったものでも、私たちの力で成し遂げたもの、到達したものでもないのです。私が自分の罪のために苦しみ、神様に助けを求めたから、だから神様は救ってくださったんだ、まあそういうこともできるでしょう。しかし、私たちがまだ自分の罪に気づいていないときに、自分のみずみさに苦しむ前に、神様はすでに私たちに目を留めてくださっていた、憐れみをかけていてくださった。そう聖書は教えています。神様は私たちが求める前から、悔い改める前から、信仰を持つ前から、私たちのために救いを備えていてくださいました。いや、それどころか私たちが生まれる前から、世界が作られる以前から、エペソの手紙に、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福し、御前で清く傷のないものにしようとされた、そう書かれています。私たちが生まれる前からってのは、まあなんとか想像して想像できますね。 でも皆さん、世界のもといの置かれる前からというのは、もう想像を超えています。理解を超えています。けれども、こうした言葉は、神様がまず初めに私たちに手を差し伸べてくださった私たちからではない。神が私に救いを与え、命を与え、力を与えてくださった。だから、私たちも神様のために何かができるものになったのだ。そういうことを教えているのです。神様に応えていくために必要な第二のことは、この神様の救いの御業、恵みの御業を深く心に刻みつけるということです。多くの人は信仰あるいは宗教と言いますと、私たちが神のためにどんな良いことができるかを知る、それを実行することだ、そんなふうに考えていますね。しかし、キリストを信じる信仰においては、聖書においてはそうではないのです。聖書は私たちが神のために何ができるかということを教える前に、神が私たちのために何をしてくださったかを教えている書物です。聖書は基本的には人間に何をなすべきかを教える倫理の書物ではなく、神が人間の救いのために何をしてくださったか、つまり教理と申しますが、教理を教える書物です。神様の人類に対する救いのストーリー、神様の人間に対する愛の実践記録、これが聖書なのです。神様が私のために成し遂げてくださった救いを知る、それを深く思い見る、そうしますと神様が私に期待していらっしゃること、今度は私が神のために何をしなければならないかということが見えてくる。またどんな動機で何のためにそれをするのかが分かってくる。それをするための力を得ることができるのです。私たちがなすべき良い行いというのは、自分を向上させるため、あるいは世の中を良くするためだけではないのです。それは神様のこの救いの恵みを指し示すものとしてあるんですね。それが分からないと、私たちが救われました、今度は良い行いをしましょうとなると、その良い行いがいつしか人間の誇りになります。そして神様の恵みによってではなく、自分の良い行いで救われているかのように錯覚し、傲慢になってしまう。正しい動機から大きく離れてしまって、結局その良い行いも神様の目の前には良い行いとして受け入れられなくなってしまいます。神様の力によらないで、人間の力でそれをしようとしますから、重苦しい義務となって、みんなが疲れ果ててしまう。神様がイスラエルに十戒をお与えになりましたが、その十戒の言葉をお読みになると、第一回から始まってませんね。全文があります。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると書いてあります。それから第一から第十までの戒めが並んでいるわけです。神様がイスラエルをエジプトから救い出された。奴隷であったイスラエルを神の民になさった。そのことに基づいて、つまり神様の救いの技に基づいて、神と神の民との関係に基づいて、一つ一つの戒めが与えられているわけです。十戒は、神の救いへの応答として、また救い主である神と救われた者であるイスラエルとの関係の中で、初めて正しく理解され実行されるものなのです。使徒パウロは、エペソ人への手紙の前半でイエス・キリストの救いを説いていきます。それから後半になってキリストの救いに基づいて今度は私たちが何をすべきかということを教えています。ローマ人への手紙は1章から11章まで神様の救いの計画を解き明かしています。 そしてやっと十二章になってから私たちは何をすべきか倫理的な教えがやっと出てくるわけですね。パウロは私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいた。そう使徒の働きの中で言っていますが、そのようにパウロはその説教においてもその手紙においてもほとんどがこの神様の救いの計画の解き明かしでした。神が私たちのために何をしてくださったか、教理を教えたのです。そしてその教理に基づいて、今度は私たちがなすべきこと、倫理が教えられています。これが聖書の構造です。私たちの教会もこの使徒の教えを守ってまいりました。神様の救いの計画を教えてきました。教理が教えられ、それに基づいて倫理が教えられてきました。皆さんは、この神様の救いのご計画の全体をしっかりと掴んでいらっしゃいますか？教理を身につけていますか？それを知りたい、学びたいと願っていますか？神が私のために何をしてくださったか、それを知ることなしには、私たちが神のために何をなすべきなのか、またどうやってそれを実行することができるのか知ることはできないのです。詩編の作者は苦しみと悲しみの中で神様の救いを体験いたしました。そして神様の憐れみを味わっています。五節六節で主は情け深く正しい、誠に私たちの神は憐れみ深い、主はわきまえのないものを守られる、私が貶められた時私をお救いになった。救いを体験してそのことを賛美していますね。そして自分自身に言います。七節、私の魂をお前の全き憩いに戻れ、主はお前によくしてくださったからだ。本物の平安というものは単にトラブル、プレッシャーをうまく処理するところから来るのではありません。混乱の中であったとしても、主が私によくしてくださった。主の救いを覚えることからやってまいります。八節で主の救いがもう一度確認されています。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。そして九節で、私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。主が救ってくださった。だから私は主に会って主のためにこれから生きていこう。そういう自分の歩みが生まれてきてきたわけですね。そして12節から14節を見ていただきましょうか。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を追い求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。こういう祈りが生まれたのです。主がこのことをしてくださった。だから私は信じよう、祈ろう、誓いを果たそう。そういう主に対する応答、神様へのお返しの心が生まれてきたのです。聖書から神様の救いの計画を学びましょう。神があなたにしてくださったその救いを深く思い見ましょう。そうすればそこからおのずと神のために何をすべきか、何ができるか、それが分かってくるでしょう。第三に、この素晴らしい神の恵みを受け入れ、それに応える私たちでありたいと思います。愛ということを考えるときに、人間の愛というのは条件付きの愛だなといつも思います。無意識のうちにも自分に有利になることを計算しながら行動しているんですね。しかし神様の愛は無条件の愛です。私たちがまだ罪人であったとき、 神様に対して私たちが本当に醜いものになり果てていた時も、また神様のために何の役にも立たない人間であった時にも、神様は私たちをその大きな愛で愛してくださり、愛し続けてくださいました。神様はあるがままの私たちを愛し、私たちから何の見返りも期待されず、一方的に無条件に愛してくださった。皆さんよくご存知のことですね。しかし今朝私は申し上げたいのは、しかしながら同時に神様は私たちがこの神様の愛に応えることを求めていらっしゃる、期待していらっしゃる、願っていらっしゃる、懇願しておられるということです。主イエス様はルカの福音書15章で、神様を放蕩息子の父親として描いていらっしゃいますね。父親は遊女に溺れて自分の財産を使い果たした息子さえ愛し続けました。豚飼いにまで落ちぶれ果てた、そういう噂を聞けば一層息子を愛おしく思ったでしょう。だからこそ父親は息子が帰ってくるのを切に願ったのです。ひたすら待ったのです。もし父親が、私はお前がどんな状態になっても愛しているよ、だから豚飼いを続けていなさいと息子に言ったとしたら、それは本当の愛でしょうか。私はそうでないと思います。父親は息子が本心に立ち返ること、自分のところに帰ってくることを願いました。皆さん、それが愛です。息子は空腹のあまり、豚が食べていたその豆さえ食べたいと思うようになりました。その時にどん底に至った時に、父親の愛を思い出したのです。息子の心に父親が願った通りの変化が生まれました。そして息子は父親のところに帰ろう、そして一歩を踏み出しました。息子が帰ってきた時、父親は走って行って息子を抱きしめました。そして家に連れて帰って、新しい着物を着せ、指輪をはめさせ、履物を履かせました。子牛を一頭ほふって、ごちそうを食べさせたのです。父親があるがままの息子を愛したのなら、息子が汚い格好のままで良いではないか、何も新しい着物を着せなくていいじゃないかと考える人は誰もいませんね。息子を愛すればこそ、息子が汚い姿でいること、またしもべたちと同じように履物も履かないでいることを許すことはできなかったのです。これは私の息子だということを示すために、父親は自分の指輪を抜いて息子の指にはめさせたのです。このことからわかるように、神様が無条件で私たちを愛しておられる、神があるがままの私たちを愛しておられるというのは、私たちがその愛に応えなくてもよいとか、私たちが罪の中にとどまっていてもよいとか、そういうことでは決してないのです。それは神様の本質に反することです。本物の愛は応答を求めます。愛というのは相互の関係、愛し愛される関係でしょう。私たちを愛された神は、私たちが神を愛する神への愛を求められます。この神の愛と神への愛とが出会うところ、そこに神との交わりが生まれる。それが皆さん信仰の世界です。そして神様の愛は私たちを清める愛です。神はその愛のゆえに私たちに変化を求めるのです。そしてその愛は私たちを実に変化させます。清めていくのです。申命記32-6に、あなた方はこのように主に恩を返すのか、愚かで知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないか、主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てるのではないか、という叱責の言葉があります。神様は私たちに神の愛に正しく応答することを求めておられる。それをニグレクトすることを神様は我慢できないのです。 神様は聖書の至るところで、神に立ち返れ、悔い改めよ、私を求めよ、そう呼びかけておられます。コリントの第2の5の20に、神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。ここで私たちと言われているのは、使徒パウロたち、説教者たち、牧師たち、伝道者たちのことです。礼拝で語られる説教は、神様の懇願であるというのです。神様が説教を通して、常にキリストによる和解を提供しておられるのです。神は私たちを救う義務がある。そんなことはどこにもありませんね。神には私たちを救う義務が一つもないのです。人間が罪を犯して、その罪の中に滅んだとしても、それで神様の栄光が損なわれることは一切ありません。しかし、神はその愛のゆえに、まるで人間よりも下にあるかのようにして、お願いですと言って懇願しておられる。この愛を知ってください。悔い改めてください。立ち返ってくださいと、神が懇願しておられるというのです。皆さん、この愛に応えようじゃありませんか。悔い改めをもって神様に立ち返ろうじゃありませんか。自らを神様に捧げ、神様が私を愛してくださったその愛に、私たちの愛は不十分かもしれません。小さいものかもしれません。不完全なものかもしれません。しかし、精いっぱいのものをもって、その呼びかけに応えようじゃありませんか。18世紀のことですが、ドイツのデュッセルドルフの絵画館で、一人の青年がある絵の前にじっと立ち止まっていました。1時間経っても、2時間経っても彼はそこから動こうとはしませんでした。その両目からは涙が溢れていました。彼が見ていた絵は、ドミニコ・フェキという人が描きましたエッケ・ホモ、ラテン語でこの人を見よという作品でした。茨の冠をかぶせられ、そして手を縄でつながれたイエス様、悲しみのお顔をなさったイエス様の絵です。そしてその作品の、その絵の下に、私はあなたのためにこのことをした。あなたは私のために何をしたかと書かれていました。絵を見ているうちに、その言葉が心に迫り、彼は主映が閉館の時間を告げるまで、時の経つのに気づかないほどでした。この青年は、ザクセンの貴族、ニコラス・ツィッツェンドルフ伯爵でした。彼はその時予定していたパリ行きを中止したばかりか、華やかな釈放会、贅沢な生活にきっぱりと別れを告げて、残る生涯をキリストに捧げました。今日のチェロスロバキアですか、その一部にモラビアというところがあったんですが、そのモラビアに信仰の共同体、モラビア兄弟団というのがありました。でも30年戦争のために圧迫されて、彼らは行く場所がなかったのです。ツッツェンゼルフ伯爵は、その人たちを自分の領土ヘンフルートに保護いたしました。やがてその指導者となります。モラビア兄弟団は、アメリカ、西インド、グリーンランドにまで宣教師を送っています。ジョン・ウェスレーが改心と清めの体験をしたのも、モラビア兄弟団の影響によるものでした。ツィッツェンドルフ伯爵は、このように多くの人々に大きな影響を与えましたが、それは彼が神の愛に悔い改めと献身を持って応答したことから始まったのです。私たちももうすぐ感謝祭を迎えます。感謝祭を迎えるにあたって、この神様の愛に応えることによって、神様への感謝を表したいと思います。素直な悔い改めと精いっぱいの献身で、神へのお返しを 果たしましょう。祈ります。愛する神様、今朝もあなたの大きな愛を私たちに示してくださり感謝します。私たちがあなたを愛するのは、まずあなたが私を愛してくださったからです。私たちはあなたの愛に応えたいと願っていますが、私たちがあなたを愛する愛は、あなたが私たちを愛してくださった愛に比べて、なんとみすぼらしいちっぽけなものでしょうか。あなたを愛することも、その愛に応答することも、あなたの恵みなしにはできません。どうぞあなたの恵みにより、私たちのあなたへの愛を強めてください。聖霊によって私たちのうちにあるあなたへの愛を清めてください。あなたを喜び、あなたに喜ばれるものとしてください。詩編の作者が、私は主を愛する、その冒頭に書きましたように、私たちにも同じ言葉であなたへの愛を告白させてください。愛する主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。